さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は今月行われましたホームカミングデーについてのお話です。高知大学教育学部 OB で高知県立歴史民俗資料館顧問の宅間和幸さん、そして高知大学総務部総務課課長補佐山下俊彦さんをお迎えしてお話伺っていきます。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず山下さんにお伺いしていきますが、はい、先日11月2日に開催されました高知大学ホームカミングデーについて、そもそもこのホームカミングデー、これどういったイベントなんですかね。
大学の方でですね、はい、卒業生を毎年お迎えしてですね、はい、午前中には各学部のイベントや、それから記念式典、記念講演とか、はい、いろんな学生とかも絡んだイベントを実施してですね、卒業生に一日楽しんでいただきたいという、イベントになってます。それで、学長の方からは今の大学の現状についてのお話もありますので、はい、今の大学の状況とかいうことも卒業生の方に理解をしていただきたいという形で、はい、実施しております。で、今年で5回目と一応なっています。
はい、また5回なんですよね。
そうです、はい、平成22年度から始めてますので、はい、今年で5回目となりました。はい、
でもこれって高知大学の同窓会的なイベントという捉え方なんでしょうかね。
大体そうですね、同窓会の連合会の方も一緒になって共催でやっておりますので、はい、同窓生を主に対象としてます。
なるほど、同窓会はじゃあまた別にあるわけですか。
それぞれ の各学部の同窓会のまたありますけども、一応連合会形でそういう方全体 の卒業生の方に、はい、このホームカミングデーに参加していただきたいというのが、はい、こちらのイベントになっております。
そうなんですね、はい、そしてそんな今年のホームカミングデーが11月2日日曜日、高知大学朝倉キャンパスで、ね、開催されたんですけども、
はい
はい、これ当日いかがでしたか。
当日ちょっと雨が心配されたんですけど、はい、雨も降らずに開催することができました。
はい、
でまず午前中の方が各学部のイベントになってまして、朝倉キャンパスの方では人文学部、教育学部、理学部、はい、それぞれイベントを行い、それから尾高キャンパスの方でも医学部の方で、イベントを行っております。
はい、
それから、諸部キャンパスの方では農学部の方のイベントも午前中の方に開催し、から午後になりましてですね、
はい、
朝倉キャンパスの方メインになりますけども、記念式典や記念講演を開催するというようなことになっておりまして、はい、そこで教育学部卒業の宅間先生にお招きして記念講演を開催しました。それで記念講演までの間のですね、
はい、
12時から2時までの間、ちょっと卒業生がいろんなキャンパスの中を散策する時間があるんですが、その時間の中にではですね、今回はサッカー部の部員とですね、
はい、
OB による練習試合とか、それから茶道部によるお茶席、それから技術部によるマジックショーとか、それからよさこいをやってる学生がいるんですけど、ホモラという、はい、そこのよさこい踊りとか、
はい、
いろんなイベントをしてですね、はい、卒業生に楽しんでもらうように企画をしてます。
そうなんですね、はい、で当日朝倉キャンパスでは黒潮祭もね、はい、開催されていまして、はい、ね、ですのでやっぱりホームカミングデーっていうのは同窓会的な位置づけよりはなんかこう学園祭というか、なんか学園の中でお祭りやってるみたいな、
そうですね、
そっちの意味合いの方がなんか強そうですね。
今年もその一応大学では黒潮祭と一緒に同時開催したらどうかというような話がありましたんで、
はい、
黒潮祭の実行委員の学生と一緒に考えて、楽しい黒潮祭、大学祭とそれからホームカミングデーを一緒にコラボしてやらないかということで、
はい、
やってみんなで楽しみましょうというのがメインで開催しました。
でもこの楽しいっていうのはやっぱり大事ですよね。確かに同窓生が集まって昔の思い出を語らうっていうのも大事なことだと思うんですけど、やっぱりその場が楽しくないとね、なかなか
楽しくないと、
ですし、現在の高知大学はどういった、サークルがあったりとかですよね、取り組みやってたりとか、そういうことも分かるとね、すごく面白みが増すんじゃないかなという感じがあります。でこのホームカミングでこの前5回目が、ね、終わったばかりなんですけども、
はい、
早くも来年の予定が、
一応今のところ黒潮祭の担当者とかも相談して、来年は11月1日ぐらいに開催する予定ということで、はい、もう学生さんともう楽しい企画をいっぱいやって、そこへ卒業生に来ていただきたいなということで、 で卒業生の皆さんにはですね、ぜひあのサークルやそれからゼミのですね同窓会をこの日に合わせてやっていただいて、たくさんの方がこの高知大学のキャンパスに帰ってきていただきたいと思ってますので、はい、うん、来年は今年で言えば卒業生応募200名、
はい、
それから教職も含めますと400名参加してくれたんですが、それを倍ぐらいの参加数になるようにちょっと頑張っていきたいと思ってますので、
はい、
皆さんぜひ参加していただきたいと思っております。
そうですね、はいはい、来年も11月に開催が予定されていますのでね、うん、はい、ぜひこちらにね、あの今年どうしても行けなかったっていう方もね、
そうです、
次回は
ぜひ、はい、うん、参加していただければと思います
ですね、うん、いや何がいいって本当にあの卒業された OB の方だけではなくて在校生も一緒になって楽しめるっていうのがね、うん、やっぱりいいんじゃないかと思いますので、はい、来年もかなり期待ですよね。
それとあの、はい、記念講演会の後にあの卒業生の皆さんとかうちの大学の教職員学生とかの懇親会もあったんですけど、はい、そこでは一応今回はあのサッカー部やそれから野球部とかいろんな活動してる学生さんを何人か呼んでですね、はい、そこで各々の活動内容とかを発表してもらって、あの卒業生の方からも盛大な声援をいただいたという、はい、ようなこともありましたので、はい、こういうこともまた来年も引き続きやっていきたいなと思っております、
はい、はい、そうですね、確かに考えてみると大学卒業してしまうともう大学とのつながりが、ね、なかなかこうなかったりしますからね、うん、OB の側からすると、はい、こういうのは本当に貴重な場かもしれませんね、
はい、うん、特にあの卒業生とうちの学生さんが触れ合う場を、はい、たくさん設けたいなとこういうように思ってますので、
はい
はい、ぜひ卒業生の皆さんも来てあのうちの学生と一緒に楽しんでいただければと思っております、はい、
そうですね、よくわかりました。そしてそんな今年のホームカミングデーで長曽壁元親と土佐の戦国の山城と題してご講演をいただいたのが高知大学教育学部 OB で高知県立歴史民俗資料館顧問の宅間和幸さんだったということで、宅間先生よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、宅間先生、ここ数年ですねやっぱり若い人たちの間で長曽壁元親というのがもうちょっと普通じゃない人気になってるような気がするんですけども、元親という人の魅力についてどのように感じられますか？
そうですね、若い方々がですね、非常にその長曽壁元親という人物にこう関心を持ち始めたのは、
はい、
やっぱり最初のうちはゲームといったようなものから入っていき、はい、歴女と言われるような方がこう、盛んに何してきたわけなんですけれども、はい、ゲームの中でですね、非常にイケメンであっててね、
はい、
それで何と言いますか面倒見がいいと、
はい、
だから兄貴とこう慕われるというそういった若い方に慕われるこの、うん、まあ形で描かれておったわけなんです、
は
い、それがですね最近になってそういう方々がさらに元親に対してもっと深いいわゆるこの歴史的な面の勉強をするようになってきだいぶこう変わってきたわけなんですけれども、はい、確かに元親の魅力というのはですね、この戦上手ということ、これは当然のことなんですけれども、
はい、
やっぱりですねそれだけでなくして非常にその調略的なもの、
はい、
これも巧みなものであったと。だからそのいわゆる戦の面と、それから知略の面と、はい、この両面を備えたですね、非常に戦国の時代にはふさわしい人物であったと、はい、そういうところにですねやっぱり若い方々も、私も惹かれているんですけれども、はい、そういうところがこうあるんじゃないでしょうかね。
要するに武勇一辺倒ではなく、
そうです、
知略にも非常に優れていた、
そうです、
というところがね、
どちらかというとね今までは、その知略でやっていくということで、はい、だからその寺という寺を焼き払ったとか言われるようなことで非常に元親のイメージが県外の方には悪いわけなんですけれども、
はい、
しかしながら近年になってですねやっぱり一次資料と呼ばれるような当時のものがこういろいろ発見をされるようになってくると、
はい、
元親の人物像といったようなものも若干こう変わってきておるような傾向にありますのでね、
はい、
元親にとってはますますこの魅力的な戦国武将になるんじゃないかと思いますね、はい、
そうですね、知れば知るほどこう魅力が尽きないというかね、
はいはい、
そういう感じもありますよね、
そうですそうです、
そして先生が11月2日高知大学朝倉キャンパスで行われたホームカミングデーで行われた講演、
はいはい、
これタイトルがですよね、長曽壁元親と土佐戦国の山城、
はい、
これどういったお話を当日なさったんですか？
そうですね、まあ、土佐の戦国の山城というのは全体で700くらいあるんですよ、はい、
700あるんですか、
ええ、ほう、だから一般の方がやっぱり城といえばすぐ白馬の天守のある高知城のような近世の城を思い浮かべるわけなんですけれども、はい、
そうですね、
中世のお城はですね、城という字を2つに割っていただいたら分かるように、
はい、
土でなると書いてあるんですから、
はい、
そうですね、ね、だから土を掘ってですね、はい、掘ったり盛ったりして平場を作ったらもう城なんです、
はい、
だからそれが順々に変わってですね、この、最後の、石垣の城にこう変わっていくわけなんですが、
はい、
ちょうど長宗我部元親がですね、土佐を統一した天正3年という年あたりがですね、
はい、
元親がものすごくそのお工場を整備するんですよ、
はい、
整備してそれからいよいよ四国へとこういうふうなその一つの土地になるわけなんです
が、足がかりよ、
そうです、その頃からねお城の形態がこう変わってくるわけなんです、今まで土ばかりであったものが、石を使う、こういったようなお城に変遷がこう見られる時期なんですよ、それをものの見事にお工場で実現しておるわけなんです、
はい、
だからねお城の形が大きく変わっていく、
はい、
まあ、専門的に言いますと食宝系のお城と言われるようなですね、
はい、
礎石を作った建物、
はい、
それからその礎石ですから、その上に瓦を吹いたこの、お家が建つと、
はい、
それから周辺に石垣まではいかないが石積みと呼ばれるようなものができてくるという、いわゆる近世のお城の草分け的なものができてくる時期なんです、
はい、
そういったようなものをの時期をですね、でお城が大きく転換していく中世のお城から近世の城へ変わっていく、そういうところをですね、
はい、
一つその元親のいわゆる土佐の統一、四国の統一というところでですね、
はい、
関連づけて考えてみようということで、はい、このホームカミングデーにはお話ししたところです。
そうなんですか、ね、じゃあ戦国時代のもう最初の頃と終わり頃というのではもうお城の形が随分変わってきてるということを。
変わってます、変わってます。
そうなんですね。
そうですね、まあ、初めの頃はほらお城といっても、もう山にちょっとこう、
はい、
掘った手柱を建てて、実際は三軒の土井という山の下ですね、
はい、
山の下にその住居を構えて、
はい、
そこで攻防戦を展開しておったわけなんです、ところがもう元親のこの天正の頃になってきますと、もうお城の山の中に住居も構えるようになってきて、それがもう完全に近世になったらお城の中に御殿を構えたりするんでしょう、
はい、
だからその過渡期のものでですね、非常にその中世のお城を考えていく場合にお工場なんかも面白いわけなんです、だからそこでまた戦国の時代が大きくこう、
はい、
変わっていくというそういう風な時期でしたので、面白いテーマになるんですよ。
いやそうでしょうね、やっぱお城といえども人が作るものですから、その人の考え方であったりとか戦の仕方によって、またどんどんお城もね変わっていって、それは当然ですもんね。
変わらなければまだ時代に対応できないんですよね、
お城一つとってもこんなに面白いもんなんですね、びっくりしました。そんなお話をじゃあホームカミングデーではなさったんですね。
まあ、いろいろと礼に出しながらですね、
はい、
まあ、お話をさせていただきました。
そうでしたか、いやこれ今こうやってちょっとだけ聞いてもすごく面白いお話でしたんで、ね、いや当日お聞きになった方は本当にねかなり聞き応えがあったんじゃないかと思いますけども、そんな拓磨さん、実は現在ですね長宗我部元親飛翔の像建立委員会の委員長をなさっているということなんですが、これ具体的にどういった事業になっているんですか。
そうですね、長宗我部元親の像というのは実は高知の長浜に一つ建ってるんですよね、
はい、
これは偉人の像として元親が初めて戦を始めてこれで本山氏に勝ったという、
はい、
でそういうところでこの素晴らしい銅像があるんですが、実はその居城であるところのお香の山にですね、長宗我部氏を表すシンボル的なものが何もないじゃないかと、
はい、
ね、確かに大工場そのものは専門的に見れば素晴らしいお城で遺構は残っておるんですけれども、はい、やっぱり一般の方に来ていただいて、建物もなければ、はい、記念に来たというその写真を写す場もないじゃないかと、はい、そういう批判がありましてですね、
はい、
まあ、地域の方々なんかも何かこうシンボルになるものという要求というかそういう希望がこう多かったわけなんです、
は
い、だからそれだったら一つこういうところで今までの銅像と違った、はい、その銅像を作ろうやないかということでこのスタートしていったわけです。
なるほど、確かにお小山行ってもですね、あ、ここがお工場の跡かと見てもですね、 おおと思うんですけど、確かに記念写真撮っても、ね、普通のこう、ね、地面ですもんね。
そうです、そうです、
それよりは確かになんかこうかっこいい銅像がね、一つあったら、
そうです、
写真見てもあこれかっこいいねっていう風になりますもんね、
う
ん、
そうです、
はあ、そういうこと
か。だからかっこいい銅像を目指しました。
なるほど、でそうなんですよね、実はそのこういう形で完成する予定ですというものをですね見させてもらってるんですけど、これ非常にかっこいいですよね。
そうです、
これ高々と突き上げているのは槍
です
よね。槍です
、だから原寸で言いましたら3メートル70くらいの長い槍をですね、はい、上に突き上げておるわけなんです。
はあ、なるほど、これ完成したら本当に堂々たるね、
そうです、
姿になろうかと思いますけども、こちらも完成の予定日が、
あの来年のですね、
はい、
5月3日と、
はい、
この日にですね、いわゆる落成 の、はい、あの式典を大々的にやろうとこう思っているところです。
なるほど、来年5月3日に高知県立歴史民俗資料館の場所に立つ、はい、ということなんですね。
あのエントランス入り口に、あの歴史民俗資料館ご存知のように階段をこう上がっていくところでエントランスになってるんですよね、
はい、
で階段を上がっていくに従って頭から順にこう見えてくるように、
ほう、
そこにあのやろうと、
はい、
そこに建てろうとこう思ってるところです。
そこまでお考えになって。
そうです、
ね、素晴らしい、そういうことですか。いや、これはいよいよ来年の完成が楽しみですよね。
楽しみにしておってください。
ですよ ね。しかも来年というのが、まあ、かなりあの長宗我部家にとってもいろいろ記念といいますか、
そうです ね、
ね、
あの
節目となる。
そうです、大阪の陣で敗れましてですね、
はい、
あの森近が六条河原で打ち首になって、
はい、
いわゆる長宗我部家のですね、はい、滅亡の年にから400年になるんですよ、
はい、
だから我々は滅亡でなくしてですね、この像を建てることによって長宗我部氏再生のですね、
はい、
このスタートにということをここに明示して、で5月3日は歴史民俗資料館の誕生日ですので、
なるほど、
だからその来年の5月3日始める前から日にちは決まってました。
そうですね、あ、なるほど、いやそれはでもうってつけの日にちですよね、これはね。
そうです、
あ、いや、よくわかりました。さあ、そしてですね、現在そんな高知県立歴史民俗資料館では特別展長宗我部氏と宇喜多氏が現在開催中、これ12月7日までということですので、はい、あと1週間ちょっとというところまでになってきましたけども、はい、これもかなり興味深い企画展なんですよね。
そうですね、この宇喜多さんのですね、はい、宇喜多氏の資料というのが高知で展示されるというようなことは、こういう企画がなかったらまず実現するものではないんです、はい。ちょうどですね、あの岡山の県立博物館と我々歴史民俗資料館の方が3年間ですね、はい、いわゆる連携事業というのをやろうということで、
はい、
あの始めておるやるわけですが、今年が3年目になるんです、
はい、
あのいわゆるこの完成の年に。
あ、
で初年度は向こうから、
はい、
あの備前の刀が来ました、
はい、
で2年目は備前焼が来ました、でこちらから1年目には坂本龍馬に行ってもらいました、
はい、
それから2年目は四万十川を連れて行きました、は
い、ね、連れて行ったんですね。
それで、まあ、3年目はですね、はい、だ両方が同じ、まあ、あの立場は違うんですけれども、
はい、
同じようにその天下人に翻弄されてきたなんですので、まあ、そういうところで一つこうあの接点でもできないかなということで、長宗我部氏と宇喜多氏と、
はい、
いう形でですね、展示をこう今あの開催しておるところでございます。
なるほど、これね、天下人豊臣秀吉への服従の過程で、ね、長宗我部氏は外様大名、
そう
で、一方宇喜多氏は御大老に抜擢ということで、
そうです、
その当時の地位からすると ね、
全然ね、
なかなかの違いなんですけど、うん、す、うん、共通するところをあえて挙げるとすれば、やっぱり時代に翻弄され、天下人に翻弄されていたという、
そうですね、うん、そこはね、
しかもこれ、うん、あの本当にかなり貴重な、ね、資料もたくさん展示されていて、
特にね、あの初めて公開するという資料がかなりあるんですよ、だからあの宇喜多さんの方にもあるんですけれども、まあ、あの新聞資料でにぎわせました、あの石ヶ谷文書と言われるような、はい、あれの本能寺の辺にですね、
はい、
その大きな黒幕に長宗我部氏がなったんではないかということをこの思い出させるような、はい、あの最近発見され、そして元親が信長に対して恭順の意を表したと新聞は書かれておったんですけれども、
はい、そうです
ね、まあ、あ、実際はそうじゃないと思いますけどね。まあ、そういったようなあの資料とか、あるいはまたあの信長が長男の烏帽子親に信長になってもらったということも今まで二次資料では言われておったわけなんですけれども、
はい、
そうでなくてそれがいわゆる事実であったということが証明されるような資料、はい、こんなの資料ですけどもね、こういったようなものも合わせて展示されておりますので、ぜひまだの方はですね、はい、見ていただいて、あ、これかあの資料はというふうに納得していただいたら非常にありがたいと思いますね、
そうですね、でこちらの企画展が12月7日までの開催ということですので、ぜひ皆さん高知県立歴史民俗資料館に足を運んでみてください。で開館時間が午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までとなっております。はい、ということで今週はですね、今年開催されましたホームカミングデーについて、高知大学教育学部 OB で高知県立歴史民俗資料館顧問の宅間和幸さん、そして高知大学総務部総務課の山下俊彦さんをお迎えしてお話伺いました。お二方今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。